さて、今回はですね、あなたが送ってくれたあるオンラインのバドミントン教室のレポートを、一緒に見ていきたいと思います。これ一見すると、まあ普通の練習記録なんですけど。
A、フィニックス愛知のレポートですね。これ拝見しましたけど、いやーすごいですね。なんというか、バドミントンのレポートの顔をかぶった人生哲学の指南書みたいで。
ですよね。僕も読み始めてすぐに、あれ？ってなりましたもん。いきなり人間関係の心理学の話から入るし、かと思えば次はグリーンランドの地政学。
そうそう。で、しまいには怒りは捏造であるなんていうもう哲学問答まで。
普通じゃないですよね。
ええ。普通の教室なら、まず、今日のテーマはクリアですみたいなことから始まりますから、このコーチは明らかに見てる場所が違う。
まさに。で、これら一見すると、もう全然関係ないバラバラのトピックに見えるじゃないですか。でも読み解いていくと、実は全部がある一点につながってくる。今日の僕たちの目的は、あなたと一緒にその隠された一本の線を見つけ出すことです。早速始めていきましょうか。
A 行きましょう。このコーチが言うところの脳死プレイ、つまり思考停止から抜け出すヒントがここに詰まってるはずです。
では最初のトピックですけども、人の良いところだけを見るようにしようって、まあよく言われるじゃないですか。
はい、言われますね。
僕もそう心がけてるつもりなんですけど、このレポート冒頭からその考え方が実は冷たい人間への入り口かもしれないと、いきなりカウンターを食らうんですよね。これどういうことなんでしょうか？
いやー、普通に考えればポジティブで良いことのように聞こえますよね。でもこのコーチが言いたいのは、それって相手と本気で向き合うことから逃げる回避行動になってませんかってことなんです。
回避行動ですか？
そうなんです。相手のこう未熟な部分とか直した方がいいところから目をそらすのって、一見優しさに見えるじゃないですか。
まあそうですね。
でもレポートにあるように、それってあなたはそのままでいいよって相手の成長の可能性をある意味無視してることになる。もっと言うと、相手を自分の心地よさを脅かさない都合のいい理想像っていう箱にこう押し込めてるだけかもしれない。
なるほど。
それって相手を対等な人間として見てないっていう意味で、すごく冷たい行為なんだと。
なるほどな。でも相手の欠点を指摘するのってすごく勇気がいりますよね。言い方を間違えたらただのダメ出しになっちゃう。その向き合うことと攻撃することの境界線ってどこにあるんでしょ
いい質問ですね。レポートの中で参加者の方も、いい人でいたいだけの自分勝手な振る舞いかもってコメントしてますけど、まさにそこがポイントで。
う。ああ、動機がどこにあるか。
そうです。動機が相手のためじゃなくて、自分が波風立てたくないからとか、嫌われたくないからっていう自己保身にあるなら、それは回避行動。でも相手の成長を本気で願って言葉を選んで伝えるなら、それは本当の意味で向き合うことになる。その覚悟があるかどうかが問われてるわけですね。
自分のためか相手のためか。で、この話がバドミントンにつながってくる。
そうなんです。
できないとやらないは違うっていう話ね。
まさにこれも構造は全く同じです。前の球がどうしても取れないんですっていう悩みがあったとして、それって本当にフィジカル的にできないのか、それとも意識がそこに向いてないから、あるいは練習が面倒だからやっていないだけなのか。自分の弱さと向き合うことから逃げてるっていう点で、人間関係の回避行動と根っこは同じなんですよね。
耳が痛いですね。自分にも思い当たる節があります。人間関係の回避行動がコート上の弱さにつながってると。なるほど。でもレポートを読み進めると、ここで本当に意表をつかれますよね。
はい。
次のテーマがまさかグリーンランドだなんて。
唐突ですよね。バドミントンの話からいきなり北極圏ですから。
グリーンランドの人口ってわずか5万7千人。日本の地方都市くらいの規模なのに、なぜアメリカとか中国、ロシアみたいな大国がこぞって狙ってるのかと。いや、壮大すぎて、正直バドミントンとどうつながるのか最初はピンとこなかったんですけど。
ええ。
もしかして、シャトルを中国、自分をアメリカに見立てて、コートっていう世界地図で陣地を取り合えみたいな。考えすぎですかね。
面白い視点ですね。いや、そこまで直接的な比喩ではないかもしれないですけど、根っこは同じなんです。このコーチが伝えたいのは、物事を一つの側面だけで見るなと。つまり、視座を高く持てということなんです。
視座ですか？
ええ、レポートに「三の宝」って書かれてますよね。グリーンランドの価値は単に法利の島っていう見た目だけじゃわからない。
軍事、資源、物流。
そうです。 その3つの視点で見ると価値が全く違って見えてくる。北極点から見れば米ロ欧アジアの真ん中にある軍事的な要衝でミサイルの最短ルートになる。
なるほど。
で、氷の下にはレアアースが眠ってるかもしれないし、温暖化で氷が溶ければアジアと欧州を結ぶ最短航路になる物流のハブにもなる。
そういう多角的な視点で見るとトランプ前大統領が買収したいって言ったのもただのジョークじゃなくて、
そうなんです、
レアアースの中国依存からの脱却とかミサイル防衛網の構築とか極めて合理的な戦略だったわけですね。
その通りです。で、これをバドミントンに置き換えてみる。シャトルが来た、ただ打ち返す、これは一次元的な視点です。
はい。
でもコーチ全体をグリーンランドみたいに俯瞰で見る。相手の立ち位置はどこか、体力は、試合の流れはどっちにあるか、そういったさまざまな要素を考慮して次の一打を決める。これがコーチの言う広い視野を持つってことなんですよ。
なるほど。目の前のシャトルだけを追うのが脳死プレー、コート全体、試合全体という大きな文脈でプレーを捉えるのが思考するプレーだと。レポートに出てくる一のカーテンっていう言葉もなんか印象的でした。目に見えているものだけで判断するなと。
一点だけじゃなくてその背景にある構造とか力学を読み解く力がコートの上でも必要不可欠なんだということですね。
いや面白い。そして話はさらに内面へ。コーチのスラック投稿の解説に移っていきます。ここの指摘はさらに鋭くなって僕も読んでてクラクラしました。中でも特に強烈だったのが怒りは捏造であるという言葉です。
これはなかなか衝撃的なフレーズですよね。
ええ、
普通怒りって外からやってくるもの、誰かのせいで怒らされるものって考えがちですから。
ですよね。でもコーチは舐められたと感じるような怒りも自分が勝手にそう意味付けして怒ってるだけと。
バッサリですね。
ほぼ全ての怒りは自分が作り出してるんだと。
自分の内面の問題であると。つまり同じことを言われても全く怒らない人もいるわけじゃないですか。
まあ確かに。
だとしたらその出来事自体に怒りの原因がないんじゃなくて、それを受け取った自分の解釈に原因があるっていうロジックですね。
うん。他にも常識を揺さぶる言葉が並んでますよね。正直〇〇と全置きする人は嘘つきとか、共感を求めるだけの会議は無意味とか。特に気になったのが、自己肯定感は健全な人間の成長を止める劇薬であるという一文です。これどういうことなんでしょう。自己肯定感ってむしろ高い方がいいって言われてますよね。
一般的には。でもこのコーチの指摘はすごく鋭い。彼が言いたいのは、自己肯定感がこれで自分は OK だっていう、こう現状維持の言い訳になって成長を止めてしまう危険性があるってことなんです。何かに挑戦して失敗した時に、でもありのままの私には価値があるからって自己肯定感で蓋をしちゃったら、そこで学びは止まっちゃいますよね。
なるほど。あなたも何か新しい挑戦を前にして、いや今のままでも十分自分は価値があるなんて無意識にブレーキをかけた経験はありませんかって問いかけられてるような。
まさにこのコーチは心地よい停滞よりも痛みを伴う成長を促したいんでしょうね。これらすべてに共通しているのは、自分の感情や思考を客観視しなさいっていうメッセージなんです。
客観視。
怒りも共感を求める欲求も自己肯定感への執着も、それに無意識に反応してるだけだと、ただ感情の波に流されるだけ。一度立ち止まって、その感情はどこから来たのか、本当に必要なのかと問うことが重要だと。
この流れで出てくる人生に意味はない、死んだ後にしかわからないっていう言葉も一瞬ギョッとしますけど、そういうことなんですね。
そうなんです。一見すると虚無的に聞こえますけど、これも力強いエールだと僕は解釈していて、人生の意味とは何かなんて答えの出ない壮大な問いに縛られて動けなくなるくらいなら、いっそ意味なんてないと割り切って目の前の一打に集中しろと。
なるほど。
レポートにある意味を探そうとする人ほど薄っぺらいっていう言葉も、行動を伴わない施策へのかなり痛烈な警鐘ですよね。
死んだ後に意味ゼロかよって大笑いできたら最高っていう表現、なんでかすごく腑に落ちました。深くな未来の意味より確実な今の行動にフォーカスする
とそういうことです。
さあ、ではこれら全ての壮大な話がいよいよ実際のバドミントンのプレーにつながっていきます。セクションの最後は目的のない脳死プレーの動画分析です。ここで理論と実践が結びつくんですね。
はい、ここまでの話が全てこの具体的なプレイを改善するための、いわば OS のアップデートだったというわけです。
レポートでは具体的な NG プレイが3つ挙げられてます。まず1つ目、 速いドロップに対してラケットを前に出さずに一度後ろに引いてしまう。
これ僕もよくやっちゃいます。なんか怖くてつい大きく振ろうとしちゃうんですよね。
わかります。でも物理的に考えれば、前に詰めてきた相手の速い球に対してラケットを後ろに引いてたら間に合うはずがない。
確かに。これは恐怖心っていう感情に身体が自動反応しちゃってる典型例ですね。
まさに自動反応。そして2つ目が、相手が前にいないのに考えなしにロビングを上げてしまう。
あー、これもやりがちですね。
とりあえず上げておけば安心みたいな。
これはグリーンランドの話に通じますよね。コート全体という大局観が欠けている。相手の位置っていう一番大事な情報を見ずに、なんとなくでショットを選択して相手に絶好の攻撃チャンスを与えちゃってる。
視野が狭くなってる証拠と、そして3つ目が、擦った場面で確率の低いスライス、つまりシャトルを切るようなタッチに頼ってしまう。
ネットインを狙うような白立ちに出てしまう。
ええ、
これも非常に示唆に富んでます。擦った大事な場面だからこそ冷静に一番確率の高いプレーを選ぶべきなのに、逆の何か特別なことをしなきゃっていう焦りとか不安から一か八かのプレーに逃げてしまう。
これも感情に流されてる状態ですね。
そうです。これらすべてがコーチの言う思考停止の結果だと。レポートにある帰ってるからいいよじゃないんだってっていう厳しい言葉が本当にその本質をついてますよね。
いや本当に。
ええ、ただ階級するんじゃなくて、なぜそのショットを選んだのか、その意図がないと上達はないということです。じゃあその解決策は何か。それはこれまでの話の結論でもあるんです。
と言いますと？
つまり感覚とか感情に頼るんじゃなくて、物理法則と確率論。そう、コーチは競った場面だと感覚に頼ったプレーを少なくしていくことが大事と指摘しています。例えばラケットの面をシャトルを打ちたい方向にまっすぐ向けてシンプルに当てる。これは入ってくる角度や反射角をいちいち計算するよりもよっぽど再現性が高い。
確かに。
緊張する場面だからこそそういう博打じゃなくて、一番確実で再現性の高い方法を選ぶべきだと。
これは感情に流されずに客観的な事実に基づいて判断するっていうマインドセットの話と完全につながりますね。
その通りです。人間関係で相手の欠点から目をそらす回避行動。
はい。
グリーンランドの価値を見余る大局観の欠如。
ええ。
怒り焦りに振り回される自動反応。これらすべてがコートの上での目的のない脳死プレーという一つの現象につながっている。このレポートはその構造を見事に解き明かしてくれましたね。
いやー、本当に一見無関係に見える点と点が一本の線でつながっていく見事な構成でした。バドミントンという具体的なテーマを通して思考停止に陥らないための非常に普遍的なレッスンだったように思います。
ええ、そしてレポートの最後にコーチのこんな言葉が紹介されて締めくくられています。死んだ後に意味ゼロかよって大笑いできたら最高じゃないか。これ一見すると虚無的に聞こえるかもしれませんし、最初は少しドキッとする言葉ですよね。
ええ、しました。人生の意味を追い求めること自体をなんか否定されてるようで。
ですが少し視点を変えてあなたにこう問いかけてみたいんです。もしあなたが人生の意味とか自分の存在価値といった壮大で深くな物語や正解を探すことを今日この瞬間から一旦やめてみたらどうなるでしょうか。
やめてみたら、
その瞬間から目の前の一つ一つの行動にどれだけ深く集中できるようになるか。意味を探すんじゃなくて行動そのものを面白がる。コートの上でシャトルを打つという行為そのものの物理的な面白さに没頭する。その視点があなたの日常を、そしてコート上でのプレーをどう変えるのか、少し考えてみるのも面白いかもしれませんね。